新型コロナウイルスの感染者が増加していて、第3波という報道がなされています。クリスマスどうなるんだろうと、私自身も何度先行きが見通せない状況だなと思わされています。かといってもコロナがなかったら先を見通すことはできるのかというと、残念ながらそうではないです。いつ何時でも私たちは先のことは本当にわからない、見通すこともできない、そういう弱いものである。だからこそクリスチャンは神様に祈ります。また聖書の言葉から神様の導きを得ようとします。ただそうして聖書の言葉を通して先行きの見通しが立たない私たちが先行きを見通すことができるのか、いや、このコロナの中にあってもこれ神様がなさることですからと進むことができるのか、本当に私たちは何を見るべきなのか、信仰を持っていなければ見ることのできない、そうしたものというものがあるのだということをまず知らなければならないと思うんです。で、今日はこの盲人、目の見えないバルテマイという人物のお話です。やっぱり目が見えない、私たちは自分たちとは違う不自由でまたいろいろ制限されているそういう人だと受け止めがちですけども、ある話を聞いて、確かに私たちとは違うけども、かえってこの、目の見えないということで、かえって私たちが見えていないものが見えている、そういう人たちではないのかと思わされるある話を聞いたことがあるんです。それは子供たちが遊んでる目の見えないその子が中にいて一緒に遊んでいる、それをある人が見てほーっと感心していると、子供たちがわーって寄ってきて、おじいちゃんこの子すごいんだよと、この目の見えない子はすごいんだと、おー確かにそうだと、普通の子と同じように遊べているというのは確かにすごいねと思っていたら、おじいちゃん見ててねって言ってかくれんぼ始めるんです。そしてその目の見えない子一人を残してみんな隠れるんです。びっくりしましたね。ちょっと待ってよ、この目の見えない子一人残してみんな隠れてどうなるんだと思っていて、もういいかい、まだだよ、もういいよ、何が起こるんだろうと思っていたら、その、目の見えない子が鬼役ですね。どうやって見つけるんだと思ったら次々と見つけていくんです。その右側の方にいる年寄り君がいるでしょ、その左側で次々と当てていく、そういう見つかった子はねえおじちゃんすごいでしょ、見つけられたんだけど喜んでると。でよくよく聞くと、そう目が見えない、どうして分かるのか、足音で、誰の足音か、足音でまず場所が分かる、そこに誰かいる、で一人一人の癖もちゃんと入ってるんですね。あの歩き方は丸歩くんだ、あ声が聞こえた、あの声は丸々ちゃんだ、目の見える人はもう隠れてるつもりでいるけど音までは隠せない、丸見えなわけなんです。かえって目が見えていると見えないものがかえってその人にこの岩は見えてる、見えないものと思い込んでる私たちなんですけども、見えるものには見えるっていうものがあるんだ。もしかしたらこのバルテマイというこの人も、他の大勢の群衆とイエス様は一緒に歩いていましたが、この大勢の群衆の中でただ一人見るべきものを見ていたのかもしれない そんなふうに思うんです。でイエス様がそのまず大勢の群衆と共に歩いていると、そこでバルテマイはちょうど道端に座って、まあ、いわゆる物乞いしていたわけなんですね。でもまず大勢の人だという足音で分かります。何か何だろう。でそれで尋ねるとイエス様だ。そうするとですね、このバルテマイは大声で叫び出す。まあ、普通、まあ、私も、まあ、物乞いしている人を見かけたことありますけど、まあ、声出す人はまずいないです。まあ、大声なんか上げると、こいつ迷惑だ、まあ、つまみ出されると。そこでもう自分の活動ができない。まあ、この大声で叫び出したバルテマイも結局、やっぱこんなところで叫ぶな、黙らせよう。厄介者だ。それでも叫び続ける。どこかでイエス様のことをお聞きしていたんでしょう。ただ目が見えない、イエス様のところに自分から行くことはできない。ところがイエス様の方が来られた。彼は何としてでも、他のものはもう本当にどうでもいいというぐらいこの時を掴まないといけない。そうでなければ大声で叫んで、もしこれでイエス様が答えてくださったとしても、もう自分のこの活動今後どうなるのよ。あんな大声で叫び出すあの人だって言って、今後まあ厄介者扱いされるかどうなるかわからない。私たちもイエス様を求める、何とか助けてくださいと思う。だけども、いや、この大声を上げたら、あるいはこのみっともない求め方をしたら、いろんな外のいろんな目が気になる、いろんな今後のことが見えてしまって、それができない。そうやって本当にイエス様に対して助けてください叫べないということがあるかもしれません。でもバルテマイは本当に見るべきものを見、まあ、他のもの確かにいろんな他のことはあるかもしれません。しかしこのイエス様を、イエス様に憐れんでいただかないと、もうただその一心だけを見つめて、ただイエス様だけを見つめて、だからこそ大嫌いの子イエスよ、私を憐れんでくださいというその言葉を止めることができる。で実際イエス様はこの1週間後には十字架にかかられます。本当に彼にとっては、彼はそう思ってたかどうか分かりませんが、もうこの時しか本当にチャンスはなかったんですね。英語の格言の中に、チャンスの女神は前髪しかないという、そういう言葉があるんです。まあチャンスっていうのは通り過ぎた後、後ろからは掴むことができない、そういう意味なんですけども、バルテマイはそしてこの時イエス様を見続けて、その彼の思いがその後の行動でもはっきり表されています。その叫びがイエス様のもとに届き、そして招かれます。その時彼は上着を脱ぎ捨ててイエス様のもとに行きます。この当時の服というのは、今みたいなこんな上着っていうと上だけのものではない、足元まである上着で、それを彼はこの時座って物乞いしていたわけですが、 この足元まであるその上着が座りますと、まあ、裾の部分がパッと広がるわけです。その裾の部分に、まあ、みんながお金やら何や物やらを、まあ、置いておく。そしてまあそれをふっとその裾を上げて、それでそのまま自分のものとする。つまり彼にとって上着っていうのはいわゆる商売道具。恵んでください、それを受け取るための上着、それを脱いだ。この世の恵み施しではない、イエス様からの恵みに生きる、完全にそういう自分の生き方を脱ぎ捨てたと捉えてもいいんではないでしょうか。それほどまでにイエス様を求め、イエス様を与えてくださるものをいただきたい。でもその何をしてほしいのかというイエス様の言葉に対して見えるように